猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第46回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。はい、
今日もバタバタで遅くなってしまいました。まあ早めにちょっと、
うん、はい、そうですね、
短めで早めに終わらせるようにしましょう。
はい、
うん、はい。で、前回のエンディングは結構合ってるかなと思ったらやっぱりちょっとずれてましたね。情けないことに、
ね、
うん、なんか微妙にやっぱり私の方が遅かったですね。はい、
うん、
まあ
今日こそは、
今日こそはということで
ね、
はい
はい、やっぱ言ってるのかな。
あと、まあ、いや、まあ、そこは それ100回までにはまだあと60回、じゃあ54回ぐらい、5回ぐらいはあるんで、うん
うんうん、
まあぼちぼち鍛錬しましょう。
そうですね。
はい
はい、
はい、それでは、ネコペディアのコーナーから行ってみたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
今日の猫ペディアのコーナーはだんだんネタがやっぱり尽きてきましたが、
うん、
マンチカンをお願いしたいなと。
はい、
はい、
わかりました。
はい、
はい、マンチカンの原産はアメリカ。
はい、
はい、毛は短毛と長毛と言います。
はい、
体重は2キロから4キロぐらい。
はい、
で、その体ボディのタイプはセミフォーリングといったタイプです。はい、歴史とルーツは、マンチカンの起源は1983年にアメリカのルイジアナ州で発見されたトラックの下にいた野良猫だと言われています。ブルドックに追われてトラック、はい、の下に逃げ込んだ猫を見つけたのは当時音楽教師だったリンダという女性でした。
はい、
女性は猫を保護しブラックベリーと名付けます。
はい、
やがてブラックベリーは子猫を産みましたが、そのうちの半数は短足でした。
はい、
その短足の猫のうちの1匹を友達だったケイラ・フランスという女性に譲りましたが、彼女がトゥルースという名付けたオス猫を再びリンダが飼っていたメス猫のブラックベリーこそがどちらか、どちらかがマンチカンの先祖にあたりますと。
はい、
で、当時はその短足っていうことが障害ではないかと疑われたんですけれども、はい、まあいろいろ検査をした結果、まあ、障害ではないと、
はい、
いった形で、そのマンチカンの特徴はその短足といった形になっています。はいはいはい、で、性格は明るく元気で甘えん坊、茶目っ気があり陽気で好奇心旺盛ですと。
はいはい、
うん、いった感じですかね。短毛種だったらブラッシングは1回ぐらいで、1日1回でいいけど、長毛種なら朝と晩に1回ずつ、まあ1日計2回か3回ぐらいはブラッシングした方がいいですよ、はい、といった感じです。
はいはい
はい、そんな感じ
で。なるほど、またまた偶然ですけど、短足の猫ちゃんですね。
短足ですね。
ただまあボテッとはしてないのかな。 足が短いっていうだけで。
うん、結構筋肉質な感じですね。
そうっていうことですよね。
うん、うんうん、ねえ、マンチカンも可愛いですよね。
可愛、
う
ん、いですよね、なんかね、うん。結構人気だっていう感じですけど。
うんうんうん
うん。うん、ただこれって本当に最近の品種っていうか、ね、この、
うん、ですね、ね、
種類なんですね。
うん、新しい猫ですね。古いあの、うん、なんか。絵とかそういうなんか、はいはい、と誰だか買っていたとかいうのはあんまり聞いたことないですもんね、うん、本当に最近の種類だって言われてますね、このマンチカンは。
なんかでも、うん、その車の下にいたのを保護された野良猫ちゃんだったってことですかね。だから、
うん、そうみたいですね、うん、案外その辺にいた猫が、うんうん、そのペットショーみたいのに出して、であの認知を得たというか、
うんうん、
結構猫ってそういう風になんかショーに出して、はい、何度かショーに出して、まあ、そういう猫が周りにいないって、
うん、
風に評価されたのであるでもって障害ではないっていうのが評価されたのであれば、それをその血統ショーみたいな風にして、うん、あのやっていけるんですよね。
うん、なんかね、そういう、ね、野良猫ちゃんというかそういうのなんか雑種が多いのかなと思ってましたけど、
うんうんうん、
一応まあ突然変異種、
うんうんうん、あ
ということなんですかね。
そうそうそう、突然変異です ね、う
ん、このマンチカンってなんか見るとそうですよね。
そうそうそう、
うん、
でもそれがまあ、ミニチュアボックスとかは、はいはいはい、脊髄 の、 その病気というか、うん、そういうのもありがちなんですけど、マンチカンは、まあ、その突然変異なだけなので、
だけど、はいはい、健康体だっていうようなことですよね、うん
う
ん、
そうそうそう、なので結構観測好きにはたまらない、はい、
うんうん、
皆さん買ってみてはいかがでしょうか。
観測好きっていうのはやっぱり猫のあれではいるんですか。
はい、いると思います。観測、うん、好き、ブサイク好き、
うん、
とかいろいろあるんですよね、猫好き。
なるほど、猫好きさんの中にもいろいろわけですね、
うん、はいはいはい、
あ、はいはいはいはい、
そう、猫好きの猫好きでなんか分かんなくなりますね、うん、
はい、
私ではなく世間体的な猫好きで、
世界一般の猫好きの方にとってはってことです。
あ、はいはい、ということですね。
なるほど、はいはい、
まどろこしいよね。
いやいやいやいやいや、いや、いいじゃないですか、うん、はい、
は
い、わかりました。はい。はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ネコペディアのコーナー、今週はマンチカンという短足の猫ちゃんの、紹介でした。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、では今週の本編ですけれども、
はい、
ずっとちょっとコーヒーの話が3回ばっかり続いたんですが、
うん、
ちょっと食物系というか食べ物系の話題が続くんですけれども、今回はちょっとお酒のおつまみの話、
うんうんうんうん、
お酒の話ではなく、まあ、お酒の話は何回か知っていたりするんで、今度はそのお酒のおつまみ、
おつまみ、
うん、酒の魚とかね、酒のあてとか、
ね、うんうんうん、
よくいろいろな言い方があるんですが、まあ、おつまみ、一般的にはね、
うん、
酒の魚とかいろいろ言いますが、おつまみの話をしてみたいかなと、
はい、いいですね。
で、まあね、小関さんあんまりお酒を飲まれないんで、ね、
はい、
あの酒のおつまみっていうと、例えば旦那様とかお兄様に作ってあげられるというケースが多いんですかね、人が一緒に食べられると。それとも
別に、私はお酒あんまり飲まないけど、酒のつまみ超大好きなんです
よ。つまみは好き超大好き。あ、そうですか、
超大好き、
はいはいはい、
自分でも作るし、
うん、
外でも全然、うん、普通のおかずとして食べます。
ああ、そういうことなんですね。
うん。だからどちらかというと、その、うん、なんだろう、つまみっていうよりおかずっぽい感じかもしれないけど。
はいはいはいはい。
そのおかずとそのつまみの境目がちょっと私はあまりわからなくて。
はい。
なのであの普通におかずとしてつまみます、
はい、
うん
はい、
うんうん
なるほどなるほど、
うん、そうですよね。おつまみ何がいいかな。しょっぱいもんだと何が好きですか、うん、
いやもうおつまみ何でも好きですよ。酒の魚というかお酒のおつまみだったら何でも、まあ、ね、うん、いわゆるなんだっけプロセスチーズみたいな石鹸、
うん、
みたいなチーズを除けば、
うん、
ナチュラルチーズも大好きですし、
うんうんうん、
ブルーチーズも好きだし、でも、うん、まあ、あとなんだろうな、やっぱりでも割とやっぱり味の濃いしょっぱいというか、まあ、味の濃いおつまみが多いですよね、
うん、
おつまみって、
うんうんうん
うん、割と淡白な味のおつまみってあんまりない。
そうですね、
ですよ、薄味のおつまみって実はあんまりなくて、うんうん、割と味がしっかりしてる、
うん、感じが多い気がする、
ものが多いですよね、
うん、
で、まあ、そういうことで割と何でも私は好きですね。
うん、
特にでも最近はねちょっとヘルシーに野菜サラダとか野菜系を割と意識して、
うん、
意識して食べたりもしてますけどね。特に冷やしトマトとかサラダとサラダとか
ならないつまめに、
え、よいよいよいよカルパッチョとかね。
あ、まあカルパッチョは、うんうんうん、
まあそれは野菜だけじゃないからあれなんだけれども、
うん、
うん、
え、じゃあ冷ややっこで、
冷ややっことかもいいですね。あ、もちろんもちろん大好きですよ冷ややっこ。
冷ややっこは冷ややっこがいいじゃないですか。
味
が濃いやつがいい、味が濃いつまみがいい。
あ、
なんか塩辛とか
塩辛とか
、はい、
はいはいはいはい、
ホタルイカの気づけとか、
まあ、塩辛
は
ね、お気づけとかね、
うんうん、そうそう、
なるほど。あとやっぱりワインだとチーズがあったりとかね、
うんうんうん、
ワインにはチーズが合うとかよく言いますけれどもね。
ブルーベー、あ、なんだっけ、ブルーチーズに蜂蜜クラッカーがいい。
蜂蜜クラッカー、
うん、
おお、
あ、なんていうか、クラッカーの上にブルーチーズがちょっと乗っかって、はいはい、あと蜂蜜がかかってる、
うん、いや、かけないかけない、いや、かけないかけない、
嘘
クラッカーの上に、ね、クラッカーの上にチーズは乗っけますけど、蜂蜜はかけないでしょ。
え、普通のチーズはかけないけど、ブラックチーズ、あ、間違った、
ブルーチーズ、
うん、ブルーチーズには、うん、かけますよね。
いや、かけません、かけません。
ブルーチーズはだってそのまま、またまた、
いや、カビ臭いままで食べるですよ、
ま、あれ、そうですか、おっかしいな。あの時食べたあれはあれだった気がしたんだけど、ね、
そうでしたっけ。
でもそう、この間なんか大きなお店に行った時にブルーチーズが売ってて、
はいはいはい
はい、
うん、
でうちで食べる時もやっぱりクラッカーと蜂蜜とブルーチーズで食べましたよ。
うん、うん、そうですか。
何そのなんか全然興味なさそうな、
いや、ちょっと棒読み口調に棒読み口調になりましたけどいやー、ちょっと蜂蜜というのは意外でしたね、うん、
あ、そうですか。多分あのなんだっけ、うん、ディスコス行って出してくださいって言ったら出してくれますよ多分。
いやいや、そうですけど、ブルーチーズは出てできた時蜂蜜とか買ってたかな。あんまり記憶ないんですけどね、ディスカスでも。
あ、そうか、うん、
それってやっぱり北海道ですか。
違いますよ、大人のバーに行った時
大人のバーに行った時、
うん、商品ですよ、その商品
は。はい、
それこそ横浜 の,、うん、ディスカスの近くのお店で確か食べました、
うん、なるほど、
うんうんうん、
まあそうですね、うん、はいはい、まあ、
つまみって言ったらチーズとかより、
うん、
手羽先とかの方がいいです。
ああ、
うん、山ちゃん、
肉系がいいですか。
そう、肉系がいいかな、う
ん、唐揚げとか
手羽先とか、うん、唐揚げとか、うん、焼き鳥とか、
はい、まあ焼き鳥もそうですね、うん、美味しいですよね。
うん、そうですね。あと漬物盛り
合わせとか、はい、お魚系は、
あ、
魚介類は、
うん、と酒のつまみとして食べるならキュウリがいいです、
うん、キュウリ、いやいやいや、そうじゃなくて、それは野菜じゃないですか、キュウリ、
うん、となんていうかな、うん、キュウリという名の魚がいいです、
うん、え、キュウリという名の魚がいるんですか。
はいはい、そうです、そうです。
知らなかった、それは。え、野菜のキュウリじゃなくて、
うん、キュウリウオっていう、はい、魚がいまして、なんか匂いも味もキュウリに似ていることから、そのままキュウリってい
う
魚が北海道にいるんですけど、そういえばこっちで見てないな、見てないし食べてもないな、
地ではほとんど見たことないですよ。
北海道の魚なのかな、そう言われれば、
うん、そうじゃないですか、
うん、結構なんか、
じゃあキュウリみたいに
あっさりした感じの白身魚なんですけど、
はい、白身魚で緑っぽい色してるの、じゃあキュウリみたいにそんなわけはない、うん、そんなわけはないって、
普通の白い魚、
白い魚ですか、はい、やっぱりね
うん、
なるほど。
味はやっぱりなんとなくキュウリっぽいですよ、
はいはい、
ちょっと、
え、うん、でそれは刺し、どういう風に調理して食べるんでしょうかね。
私焼き魚で食べてましたけど、はいはいはい、あれ、なんだろう、なんか、なんていうのかな、ちょっと、つまむように、
はい、
頭をも、ね、シシャモよりもちょっと大きいぐらいの魚で、
はい、
サンマよりちょっと気持ちちっちゃいぐらいの魚みたいな、はいはい、ぐらいの大きさで、
はい、
頭のとこを持って、ちょっと、ね、親指を腹に当てて、
うん、
人差し指を背中、
うん、
背びれの方を持って、うん、なんかちょっと潰す形で、
はい、
尻尾の方にグググググッと潰していくと、
うん、
なんていうのかな、身が少し柔らかくなるじゃないですか、
はいはいはい、
そうすると魚ちょっと中開いてさ、その骨を引っ張ると骨がボロボロボロってすぐ取れるんですよ、うん、なのでなんかその結構酒のつまみでそうやって 手で食べるというか、ちょっと汚いんですけど、汚く見えるけど、うんうんうん、こうやって手で醤油マヨネーズとかつけたりとかして魚が食べたりするんですよね、うん、焼き魚、
はいはい、
うん、
なるほど、
こうやって食べるのが好きでしたね、ちっちゃい頃
は。あ、
うーん、
ちょっとそれは、うん、変わってるという、変わった料理というか変わった魚ですよね、うんうんうん、
そうですね、
あまりこっちでやっぱりそうキュウリっていう魚聞いたことないですね、関東の方では。
ああ、そうかもしれないですね、
うん
うん、あれ何かの魚なんだろうな、
うん、
ね、
そうか。いや普通やっぱりこっちって魚介類っていうとね、刺身とかが多いですけどね、
うんうんうん、
まあ、あとは焼き魚とシシャモとかねえ、うん、あとは何だろうな、まあエイヒレとか魚介とか、そういうような、ね、うん、おつまみが多かったりしますけどね、
うん
、うん、特に私でも魚、つまみとしてお魚食べるときにはあれですね、おかずとしてではなくて、うん、酒のつまみ、うん、まさに酒のつまみとして食べるときには、
うん、
あれですね、オイルサーディン。
ああ、はいはいはいはい、うん、
それが好きですね。
うん、アンチョビとはちょっと違って、そのサンマ、
カタクチイワシのオイル漬けですよね、オイルサーディンって。
は
あ、
はあ、
うん、
あれ、私あんまり食べたことないかも。ちょっとしょっぱい味がしてる感じ。
あ、そうですそうですそうです、カタクチイワシのオイル漬けなんですけれども、
うん、
ちょっとしょっぱいというか、
うん、
いう感じがしますよね。
はあ、はあ、はあ、はい、
で結構味が濃いですよ、だから。
なんか、うん、ブルジョワジーなつまみ。
いやいやいやいや、そんなことないんですって
本当、なんかアン チョビとかその
アンチョビとか、うん、アンチョビとかもいいですけどね、うんうん、オイルサーディンとかおしゃれですよねちょっとね、
うん、
缶詰に入
って
おしゃれな、
おしゃれな感じ、ちょっとオリーブの買っちゃったぐらいにして、
ね、そうそうそう、
ああ美味しいですね、私もそういうしょっぱいの好きだな、うん、いいですよね、
そう作り方としては塩水に内臓抜いて、うん、頭と内臓抜いて塩水につけたカタクチイワシを、うん、あと香辛料とかで油にしたものがオイルサーディン、
ほうほうほうほう
っていうことですよね。
あ、
だからちょっとしょっぱ い、ね、しょっぱい感じですよね、
うん
うん
うんうん、
美味しいですよ、うん、美味しいですよ、
え、そのまま食べるのが好きなんですか、やっぱクラッカーとか乗せるんですか。
ああ、まあクラッカー乗せてもですけど、そのままオイルサーディンとねちょっと付け合わせがあったぐらいで食べるんで十分な感じですよね、うん、
ああ、いいですね、うん、ああ、みんな食べたくなってきたな、
うん、缶詰で売ってるじゃないですかオイルサーディンって、ちょっと、うんうん、ちょっとお高いですけどね
売ってますね。
売ってますよね。
買ったことない。うん。
いやだからお手軽ですよ。あの缶詰で買ってきてちょっと、
ね、いっぱいやるには。
いっぱいやるには。
あら、おしゃれ、
うん。おしゃれでしょ。うん、
それ家でやられるんですか。
いやいや家ではだってほとんど飲まないですもん。うん。
あえて飲まないの知ってて聞いてみました。
でしょ。
家ではやらぬと。
家ではやらないですね。
うんうん。あとそう、私スモークサーモンも好きですね。
はい、ああ、スモークサーモンも美味しいですよね。うん。
おしゃれな感じ。
おしゃれな感じだと。あとね、さっき言われたアンチョビーとかね。
うんうんうん。
もうなんか美味しいし。
ね、いいですよね。ねとあとそう、ピクルスも好きです。うん、
はいはい。あ、私も好きですよピクルス。
ね、美味しいですよね、うん、いろいろな野菜のピクルス、
う
ん、
そうそうそうそう、いわゆる酢漬けってやつですけどね、
うん、そうですね酢漬け、う
ん、あとはなんだっけな、ピクルスに近いんだけど、あれどう忘れしちゃった、
オリーブ、
ああオリーブはピクルスじゃないですけどね
、うん、ピクルスに近い、
オリーブはオリーブで、好きですよ、うん、
うん、美味しいですよね、
うん、そうじゃなくてあのキュウリの酢漬けってあるじゃないですか、あのなんだっけな、
酢の物、
酢の物じゃなくてそれは和風の、うん、あキュウリじゃない、ごめんなさい、キャベツの酢漬け、なんとか、なんだっけ、
ピクルス違う、
いやそれはザワークラフト思い出した、ザワークラフトザワークラウト
いや食べたことない、
好きなんですよ、うん、私ザワークラウトが、え食べたことないですか、酸っぱいキャベツ、
あの
よく白菜というかキャベツというか、うん、それの酢漬けで、うん、キャベツの漬物ですよ要は、
あ食べたことあるかもしれないけど、うん、その名前では聞いたことないです、
ザワークラウト、ドイツ製のキャベツの酢漬け、
へえ、美味しそう、
うん、実際には酢漬けではなくて乳酸発酵させたものっていうね、ちょっと酸っぱい感じなんですけどね、
あそうなんだ、
あのソーセージなんかによく付け合わせで出てきますよね、ザワークラウトって、
おおほうほうほうほう、うんうんうん、
食べたことあるでしょ、だから
うん、今
と思いますよ、うん、
食べたことある、これ今見た、うん、食べたことある
でしょ
でもこの名前だっていうの知らなかった、
ザワークラウトですよ、
塩と酢と砂糖とコンソメとローリエ、
そう
あ美味しいですねこれもね、
美味しいよね、
でも、うん、これキャベツのピクルスだと思ってた
いやだから一応ドイツがまあね、ドイツの製のやつだとザワークラウトって言いますよね、うん、ドイツ料理、有名なドイツ料理であ
ウインナーとかによくついてきますね、
そうウインナーソーセージとかに付け合わせて、うん、
あのコストコとかに行った時に、
うん、
なんだっけソーセージ挟むパン、なんでしたっけ、どうするした、
ホットドッグ
あ、ホットドッグ。ホット
ドッグ出てこなかった。ソーセージ、まあ、ホットドッグだよね。うん、
ホットドッグの付け合わせに置いてありますよね。
うん、はいはい、置いてありますよ。うん、
うん、うん。それですよね。
それですよ。それですよ。
うん。うん、あ、食べたことあります。うん、はい、よかった。
はい。
はい。
いやいやいやいや。
全然ホットドッグ全然出てこなかった、うん。
もうなんかとっさに、最近ね、とっさに言葉出てこないよね。なんかね。
全然出てこないですよ。
ねえ。
もうやばいですね、ほんと。
どうしちゃった
の？あれ、はい、ダンさんはウィンナーだと、なんかノーマルなやつがいいですか、うん、それともなんかちょっとハーブみたいな入ってるやつがいいですか？
もう何でも
白いのがいい。
いやいや、もう何でも好きですよ。
お
ー。うん、チョリソーも好きだ、チョリソーも好きだし、辛い、辛いチョリソーも好きだし。
私はノーマルなやつが一番好き。は
い、あんまり、あの、
変な、
ハーブとか入ってない。あー、はいはいはいはいはい。
やつが一番いいです。あと、チョリソーも苦手。
は
い、
あ、辛いですからね。
うん、辛いから。私、お子ちゃまなので。
え、お子ちゃまですか。
お子ちゃまなので、辛くないやつ。
いやいやいやいやいや。なんだっけな、市販されてるやつで、ちょっと味がついてるソーセージってあるじゃないですか。あれなんだけど、ど忘れちゃった。商品名。ダメだ。また出てこないし。今日もうダメダメですね、今日ね。困ったな。
味のついてるソーセージ？
うん。あの、市販されてる、なんだっけな。出てこないや。スーパームーじゃないですよ。なんだっけな。
シャウエッセン。
シャウエッセンじゃなくて、シャウエッセンは割とノーマルじゃないですか。
味のついたやつ？
うん。
どういう味ですか？
なんだっけな。いやいや、いろいろ、若干ハーブが入ったような味だとか。
なんてやつだろう。
なんだっけな。どうでしょう。
ノーマルの以外買わないから名前わかんない。
あ、そうですか。なんだっけな。なんだっけな。あー、悔しいな。出てこないな。なんだっけな。
どこから出てます？
はい。いや、よくあるあの日本ハム、なんだっけ、有名なところ
のとか、
あのああいうところから確か出てたと思いますけどね。なんだっけな、シャウエッセンじゃなくってフランクフルトじゃなくってなんだっけな、なんだっけな。
頑張って。
いや、悔しいな、出てこないな。あの結構それが好きで、ちょっとお高めなんですけどね、普通のソーセージより。思い出した。アンティエ。
あ、全然出なかった。
アンティエだ。
アンティエですか。
はい。レモン、アンティエのレモンパセリとかね。
アンティ、ティエ？
日本ハムですね。アンティエですね。これがうちは結構ね、娘も好きだし、割と、あれですよ。
これ私の兄も美味しいって言ってましたね。私まだ食べたことないです、
うん、あ、そうですか。
うんうんうん、
うん、あのドイツ産の岩塩が入ってますよ
じゃあめちゃめちゃ美味しいですね、きっと、ね、
うん、そうそう
それ岩塩で決まるんですか？
いやいや、そんなことないですけど
いや岩塩ね、
もう岩塩といえばね、小関さんですからね
なんでですか
いやいやいやいや、
なんかそういえば昔岩塩の話しましたね。
しましたよね、うん、
なんだっけ、何の話したんだったっけなんかそういえばした覚えがある、
はい、
まあもう本当にね、物忘れも激しいしね、言葉も出てこないし、ね、
出てこないし、
今日はグデグデですね。
ダメですね、本当にね。うん、なんか、いやー、でも本当まずいよね。頭の中には浮かんでるんだけど、それが。
そうそうそう。
言葉が出てこないんだよね。
そうなんです。
困ったなぁ、もう。ポッドキャスター、ね、喋るのが、ね、メインのポッドキャスター、それじゃ失格ですよね、本当にね。
本当に、いや、ちょっと疲れてるんですよ、ダメダメですよね、私たち、
う
ん。
そうですかね。うん、ああ。で、話は戻るんですが、そうやってザワークラウトと、まあ、ソーセージと。
ああ、いい感じですね。という感じですよね。
そうそうそう。まあ、例によって脱線しまくったんで、話が飛んじゃいましたが。で、ソーセージといえば、だから、あの、本当にね、ノーマルなソーセージよりは、私そういうように、ちょっと味、例によって癖のある方のソーセージが好きですね。チョリソーとか。 うん、アンティみたいにそのハーブ、ハーブが入ったとか。
じゃあもう普通のサーモンよりスモークサーモンの方が好きと。
あ、もちろん。いや、サーモンはね、まあサーモンはサーモンで刺身ももちろん食べるし、
うんうんうん、
あれですけど、やっぱりね、なんか、あれですよね、うん、カルパッチョだったりとか、スモークサーモンだったりとか、
うん、
ちょっと味の濃い系の方が好きですよね。
あ、
うん、
やっぱそうですよね。つまみは、うん、あっさりもいいけど、やっぱちょっと味濃い方がお酒も進むし、
ね。そうそうそうそう。やっぱりね、うんうん、お酒に結構やっぱり、薄味だとお酒に負けちゃうんですよね。
うん、うん、
別にそれは日本酒だろうが、焼酎だろうが、ウイスキーだろうが、ワインだろうが、全部そうなんですけれども。
うんうんうん。
ね、フランス料理でも何でもそうなんだけど、やっぱりちょっと味の濃い料理じゃないとお酒に負けちゃうっていうのがあるんで、
うんうん
うん、そういう意味で冷ややっことか本当に例外中の例外ですよね。薄味なんだけど、
うん、
つまみっていう、つまみ、
薄味のつまみで許せるのは枝豆ぐらいだな、
うん、いや枝豆は薄味じゃないでしょ。
あ、本当ですか。
うん、
私薄めかも。
あ、そうですか。あんまりじゃあ塩とかかけない。
あんまりかけない。
醤油でとか、あんまりかけないんだ。はいはい。
あ、でもかけなかったら醤油つけて食べるかも。
いや、わお。
ダメですね。結局味濃くなってた。いやいや、
結局味濃くなってるって。あと焼き鳥は塩派ですか、タレ派ですか。
あ、あの、ものによりますね。
ものによる。ああ、なるほど、なるほど。
基本。
うん。
ちっちゃい頃はもうずっと全部タレが良かったです。
うんうんうんうん。
ちっちゃい頃ご飯と食べてたから、
うん、
なんか甘辛い方がご飯進むから。
うんうんうん、
けど大人になってからは、塩も食べるようになりましたけど、うん。なんかハツとか砂肝とかは塩だけど、
うんう
ん、やっぱ桃とかはタレ、桃、あ、ネギマはタレがいいな。
あ、確かに。
まあ、塩も、うん、もちろんいいですけどね、うん
うん。私もベースはやっぱり塩ですけど、ものによってはたまにタレで食べたりとかっていうのもありますよね。
うん、つくねとかはやっぱタレの方が美味しいと思うし。
美味しいですよね。
うん。
うん、まあ確かにそれ。ね、ものによるよね。
うん、
うん、
そうですね。
いやでもね、本当にね、酒のお酒のおつまみの話ってもう話が尽きないんだけど、多分一晩中でも喋ってるような気がするんだけど。
そうですね。
うん、
うんうん、
そうか。でもそういう意味でやっぱり半分おかずみたいな感じになっちゃうんだ、猫好きさんの場合は。
そうですね、う
ん、ご飯のおかず、うん、じゃあ一緒にやっぱり あんまりお酒、まあ、飲まなくてもつまみっぽいものもおかずとして食べる、うん、っていうことでも大丈夫なんですね。
うん、うん、そう、うん、そうですね、
うん、
あ、うんうんうん、家で食べるときはご飯と食べるけど、その居酒屋さんとかで行ったら別にご飯食べないで、そのつまみだけを、
うん、
ジュース飲みながら、
うん、
あのエンドレスで普通の酒飲みの方と一緒のように食べますよ。だからウーロン茶飲みながら、
うんうん、
あの塩辛とか行きます、
はいはい、
うん、
なんで割とあれですよね、あのお酒のおつまみが、まあ、おかず代わりというか メインの食事というか、まあ、そういう時って炭水化物が少なめになるじゃないですか。
ああ、少なめになりますね。
ね、ご飯とか、まあ、その締めでね、お茶漬けとか、っていうのは確かにあるかもしれないけど、
うんうん、
普通の晩ご飯とかね、お昼食べる時のご飯なんかに比べると、はるかに炭水化物の量が減るから、結構ヘルシーかなと思ったりしてね。
ああ。
カロリー、まあ確かに酒、おつまみ自身のカロリーは高いんだけど、そういう味の濃いものだったりとか、
うんうん、
脂っこいものが多いんで、
うん。
うん、
まあでも私結局そういうとこ行っても最後にご飯頼んじゃうかも。
うん、
お茶漬けじゃなく、
うん、普通の白いご飯を、
うん、あの、
うん、お茶漬けじゃなくて、
お味噌汁と、
はいはい、
ご飯と漬物のセットとかありますよね。
はい、はい、はい、ありますよね、
うん。それを頼んで塩辛とか食べちゃうかも。
お
う結局最後に普通のご飯食べちゃう。
それは普通のご飯になっちゃうわけ。
そうしちゃうかもしれないですね。
やっぱり猫好きさんご飯大好き少女ですね。
そうですね。もう私には白米がないと生きていけないです、うん、本当。
じゃあパンよりはやっぱりご飯ですか。
もう断然白米です。
あ、まあ、白米っていうかお米はそのままじゃ食べれないから、まあ、ご飯なんでしょうけどね。
あ、まあまあそうですね。ご飯ね。
例えば、うんうん、例えばじゃあレストランなんかでコースなんか頼むときにパンにしますか、はい、ライスにしますかってよく聞かれるじゃないですか。
はい。
もうそれは間髪入れずライスですか。
もう間違いなく私に聞くなよって思うぐらい。
聞くなよって思うぐらい。
もう米だろ日本人ならっていうぐらい。
ほうほう。
絶対に米ですね。うん。朝ごはんも米だし。
あ、基本やっぱり朝ごはんも米で、うん、米と。
米ですね。
味噌汁にご飯と。
味噌汁にご飯。
おお、日本人ですな。
日本人ですよ。やっぱもう米が寝ないと生きていけない。
はいはいはいはい。
うん、ちゃんと美味しいとこで、最近はちょっと頼ん、はい、うん、めんどくさくて頼んでないですけど、まだったりちょっと米をなんか知り合いからいただいたりとかしてたのでお米頼んでないですけど、そういうのいただいたものとかないときは、うん、米ちゃんと美味しいとこ頼んでますもん。
なるほど。
うん、やっぱ米が一番。
いや例えば玄米で買って自分でなんかよくあるじゃないですか最近、あの
精米したり、
精米して精米所とか、
そう精米する時もあるし、あ、まあでもうんと、なんだろう、うんと健康のために玄米で食べる時もあるし、
はいはいはい、
うん、精米しに行く時もあるし、その精米してる米と玄その精米してないその米と合わせて食べる時もあるし、
うん、
いろいろですね。けどやっぱ米ですね。結果米っていう。
なるほど。
うん。
私はまあまあご飯があればご飯の方がいいかなと思うんですけど、まあ、どちらでもいいですね。朝食は基本パンだし今。レストラン行ってその時の気分でご飯にしたりライスにしたり、まあ、パンにしたりっていう感じですかね。
うん、選べる場合。パンだとお腹減りません？
いや、おかわりしてくれるじゃないですかパンだと。
そっか。
うん、もう一ついかがですかとかなくなっちゃうと。
ああ、言われます ね、
ね、ご飯はおかわりはあまりないけどね。言わないと。
うん、でもそれってパンって何個までおかわりしていいんだろうとかでなんか気が気じゃなくなりません？
基本は何かお借りしてもいいんですよレスさん。
うん、でも何個ぐらいがいいのかなって思いません。
あ、
だって私めっちゃ食べるから、
はい、うん、
だってもう5個ぐらいいったらもう気まずいじゃないですか。
いや、残ったないんじゃないですか。だってそれはあまり遠慮しなくたって。
ほんと、
うん、
恥ずかしくて頼めない。でも頼みたいって思うから。
ちなみにあのパンがあのメイン、パンがメインというかパン屋さんベースのあのレストランでサンマルクってあるじゃないですか、チェーン店で。
ああ、行ったことないですね。
ないですか。
分かりますか。
あそこはもうパン食べ放題ですよ。
あ、そうなんだ。
もう逆に言うと次から次とこれいかがですかあれいかがですかってなんかいろんな種類のパンがいっぱいあって、
うん、
あの例えば全粒粉のパンが焼けましたけどいかがですかって回ってきますよ。
へえ、うん、そうなんだ。
何個食べてももうパンはもう食べ放題状態ですよね。
普通それ喫茶店なんですか。サン
マルク。あ、違う、レストラン。レストランです。レストランです。
レストランなん
ですか。あ、喫茶店系のみたいなお店もありますけど、あのレストランを併設してるようなところもありますよ。
サンマルクカフェはロゴを見たことあるけど、うん、サンマルクレストランは行ったことないですね。
うん、
そんなパン食べ放題なんだ。
うん、あのランチはパン食べ放題ですよ基本サンマルクは。
へえ、
ベーカリー、だってベーカリーレストランですもん。カフェはもちろんカフェっていうのは、うん、あの都内なんかはあのレストランよりはそのサンマルクカフェっていうカフェ形態のところは多いですけど、
うん
うん、あの例えば2000円のランチとかだとパンなんかもほんと食べ放題ですよ。
あ、本当だ、
うん、好きなだけ食べていいんですよ。
あ、そんな感じですね。なんか
サンマルクのこだわりって書いてありますけどね、そういうの、
うん、食べ放題。ミニクロワッサン、ヨモギロール、ロールレーズンパン、うん、チーズロール、うん、セサミ、
だから次は
フランス、
うん、そう、うん、だから例えば最初はヨモギパンでとか、次はクロワッサンでとかってなくなる都度どんどんどんどん、
パン何個食べれるかやってみたいな。
うん、今度行ってみ、
うん、行ってみる、
見られたらいかがですかね。
うんうんうん、そうですね、うん、
で割とランチも安いんで、
うんうん
うん、
もうパンだとカロリー気になるな。
そうそうそうそう、
ね、
いくら食べてもいいからってね。
うん、そんなの誘わないでくださいよ。、うん、
いやいや誘ってないですよ。いや、そういうのもありますよと。
サンマルコ行かない。いっぱい食べちゃうから行かない。
多分いっぱいあの猫好きさんの場合いっぱい食べちゃうと思いますね。10個ぐらいでも食べられますからね。
うん、食べちゃうかも。
うん、
おにぎり専門店があったらおにぎり専門店の方がいいな。結果米がいいっていう。こんなにパン勧めてもらって。
そうですか。
ナナミさん、どっちがいいって言われたらどっちなんですか。絶対どっちか選べって言われたら、はい、米とパンと。
どっちか選べって言われたら基本やっぱり米ご飯ですね。
ああ、そうなんですか。
うん、基本はご飯ですよ。
一生のうちに米かパンかどっちかしか食べちゃダメだって言われたなら、
ああ、やっぱご飯。いや、やっぱご飯でしょうね。
ああ、そうなんだ。
あれじゃないですか。例えば海外旅行なんか行ってパンしか食べれない時ってあるじゃないですか。
あります。
当然なんだけど、あんまりご飯とか食べれない。まあ最近はそんなことはね、さすがにないんだけれども、日本食レストランとか行けば食べれたりね、お寿司屋さんもいっぱい、例えばアメリカでもどこでもそうなんだけど、お寿司屋さんもあるから、まあ無理にそういうとこ行けばご飯食べれますけど、普通のホテル、に泊まると基本的にはパンしか食べれないじゃないですか。
いや、そうですね、うんうん、
死んじゃうと思います、最後5日目ぐらいになると。
いや、もう本当にそうですよね、う
ん、ご飯食べたいって絶対思いますもんね。
いや、すごい、うん、もうなんか何年か前に海外旅行行った時、なんかご飯一緒に入れてなくて、
うん、
で自分たちで買って食べてたんですよね、朝昼晩。
はいはいはいはい、はいはい、
でも朝と昼とかは、まあ、夜は美味しいもの食べても朝と昼はなんか貧乏ツアーでいいよねとか言って、貧乏な感じでスーパーで買ってきたやつを部屋で食べるみたいなことしたんですけど、うん、もうスーパーで買ったパンがめちゃめちゃまずくて、
うん、
もうずっとパン食べてて、もうそっからもうなんかもうでも食べなきゃいけないけど捨てるのもったいない、このまずいパンっていうのでも、うん、もうパンが嫌になりました、ちょっと。
はい、本当にね、もうパンしか食べれないと思うと、もう最後の方になると本当になんかご飯、どうしてもご飯食べたいなと思っちゃいますもんね。
ね、本当に、うん、日本来たらねパンとか食べてるのにね。
うん、そうそうそうそう。
やっぱね、うん、そうなんですよね。
3食パンって言われるとやっぱ辛いよねって思うよね。
辛いですね、本当、うん、やりきれない。
一日のうち1回ぐらいパンでもしょうがないかなと思うんだけど、うん、3食全部パン食だとね、やっぱりさすがに辛いですよね。
いや、辛いですね、うん、そう、なんかもうつまみの話からパンの話に脱線してきました。
ね、脱線しましたけどね、思いっきりね。
ね、本当、
まあそういう感じで今回の本編は、
はい、
ね、酒の
おつまみ、
お酒のおつまみ、お酒のさ魚、お酒のあてというお話をしてみました。
うん、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の成果発表のコーナーから、続けていきたいと思います。
はい、
はい、まずは猫好きさんちょっとですね。
はい、
うん、先週さ2人ともというか成果発表自体をサボったので、うん、まあ一周置きということで、はい、じゃあ、うんうん、まずいきますよ、う
ん、はい、
ちょっと待ってくださいね、しまった、ちょっと待ってね、
今日私出先で体重を覚えてるけど、
うん、
体重は、
体重は、はい、
はい、
はい、
83.0。
あら、83.0 って減りましたか？
はい。
よね？
減りました。はい。
どうしました？
頑張ってるんです
か？頑張りましたか？いや、単純に頑張りましたってことで、ごめんなさい。そうですね。
はい。
頑張ってますと。
あ、まあまあ仕事も忙しかったのもあるんですけど、
うんうんうんうん、
はい、頑張ってます。
素晴らしい。
運動は頑張ってないけど、まあ、食事で頑張ってます。
はい。マイナス 1.2 キロ、2週間前に比べるとマイナス 1.2 キロ減量ですね。
そうですね。うん。まあでも地道に落としてる感じなのでそんなにあれですけど。
そうですね。いいペースで落ちてるじゃないですか。
本当は先週言いたかったんだけど、別になんか、うん、あ、いや、別に大丈夫ですよとか言って平気なふりしました。
ふりをしたわけですね。実は先週も落ちていたと。
落ちたんですよ。はい。
なるほど。そういうことですね。
じゃあ今日はちょっと出先で体脂肪率を忘れてしまって、はいはい、今朝測ったんですけど体重は覚えてたんですけど、うん、体脂肪率忘れちゃって、うん、でこれからちょっと1ヶ月間実家にいるので、
はいはいはい、
あの体重はまあどの体重計に乗っても変わらないと思うので体重は測れるけど、うん、体脂肪率計はちょっと変わるので、うん、1ヶ月間体脂肪率はちょっとお休みで。
了解です。はい、
うん、いきます。
はい、了解です。で、ですね、
はい、
はい、そしたら次はドルビーさんちょっと今日は、間に合わなかったようなので、次はカズシさんですね。
はい、
カズシさんからはいただけましたので、夕方というか夜いただけましたので、じゃあカズシさんの、はい、行ってみたいと思います。はい、カズシさんの体重は66.6キロということで、前回よりは、0.3 キロ増量と。
ほうほうほう。
まあ誤差範囲ですねこれはね、うん
うん
うん、はい、で体脂肪率は 17.5% で、0.3% 減と。
おお、すごい。
という感じですね。で、うん、メッセージが腕立て金俺頑張れということで頑張っておられると。和志さんも頑張っておられると。
いや、いいですね。
筋トレであれですよね、
うん、
ダイエットやられてる感じですよね。
ね体重はだから筋肉で、うん、増えてるってことですよ ね
増えてるけど、うん、体脂肪率落ちてると。
あ、
もうなんか いいね、理想的なパターンですよね。
ね、本当に理想
的。ね、はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ次に私ですね。はい、
はい、
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 私の、ウォーキングは今週は1回やりましたよ。
お
ー、珍しく7日中1回ウォーキングをしました。土曜日にちょうどよ、あ、朝だったかな、確か、
うんうん、
1回やりました。
あ、いいですね。
で、はい、で、体重はその代わり 0.7 キロ増えちゃいました。先週よりは、先々週か、うん、ちょっとね最近落ちないですね。増加傾向、うん、微量ながら増加傾向にあります、
うん、
で、禁酒は2回、マイカースタジオ2回分、収録2回分ということで、うん、7日中2回はちゃんと禁酒しましたよ。
あ、素晴らしい。
うん、素晴らしいですね。はい、
はい、
はい、お疲れ様でした。で、実は、これずいちょっと前なんですが、3週間か4週間ぐらい前かな、ジミーちゃんから、いただいてまして、この成果発表のコーナーについてツイートをいただいてまして、前の週からの比較だとなかなか長期的なトレンドというか差が分かり、長期的なトレンドが分かりづらいですよねということで、初回との比較も一緒にやったらどうですかという提案をいただきました。
ドキ
第1回の成果発表と比べてもうほぼ1年ぐらいですよね、約1年前、と比べて、今はどうでしょうと。ちなみに私はその時には何もやってなかったの、まだ発表してなかったので記録が残ってなかったんですが、第1回の記録を引っ張り出してきました、猫好きさんの。
やめて掘り出さないで
掘っちゃいました
そう、太っちゃいましたね。
だ
から第、いやでも、いやこれちょっと言い訳していいですか
第1回が7月ぐらいですけどね、はい、
7月ぐらいで、まあ、もうこれ 100% 言い訳なんですけど、はい、6月にちょっと入院してて、喉の手術を受けたので一切ご飯が食べれなくて、すごく体重落ちたんですよ、一気に、
はい、
で、まあ、ご飯食べる生活を地道に戻していったので、はい、地道に肩右肩上がりになった
になってしまったと、まあ確かにね、そういう意味では、そういう意味ではそうですよね。
リバウンドしたんですけどね、
リバウンドというかまあちょっとね、確かにその入院されてて、ほとんど食べれなかったんですもんね、ご飯がね。
そうですね、
だから入院だ、確かに 入院ダイエットがいいのか悪いのかはよくわかんないんだけど
、
ね、事実上の入院ダイエットになっちゃってたんですもんね、1年前はね。
そうですね、
まあ今だからそうそう、
はい、だって74とかぐらいまで落ちましたから、
そこまで落ちたんだ。
落ちましたね。
まあね、全く飲め、食べれなかったんですもんね、喉の手術されたんで。
はい、
ね、
点滴だけだったんで、
それ落ちますわな。
その点滴などでご飯に戻ったんですけど、私お粥が苦手でお粥とか食べなかったんですよね、
は
い、まあ、ずっとなんか食べてるって言って食べてなかったみたいな、じゃ痩せちゃったんで、まあ、
じゃあまた1年前を思い出してお粥ダイエットしますか
やだお粥嫌いだ
もん。でも白米は好きなんですよね、猫月さん。
白米は好きです。だったらそのお粥と同じなんか米の量を、水分でふやかしてない分の量を食べる方がいいです、
いいということですか。じゃあリゾットとかもダメ？
いや、リゾットはまだその出来たてだと米がそんなに、なんていうか水分が吸い取ってないからいいんですけど、もうなんか十分がゆとか八分がゆとかあるじゃないですか。
ありますよね。
あ、もう、すごく苦手ですね。
で、あれでしょ、味がほとんどついてないし、おかゆは。
そうそうそうそう。
それもいまいちのところなんじゃないですかね、小杉さん。味の濃いのが。
もう、そうですね。基本私その、でもそのリゾット以外のそのお湯に米が入ってるものがあまり好きじゃないので、
じゃあお茶漬けもほとんど、
あ、もう食べないです。
食べないと。
あ、10年に1回ぐらいしか食べないです。
10年に1回そうですか、
そうぐらい本当に食べないので。
梅茶漬けとか美味しいよ、酒茶漬けと。
いや、魅力感じないな。
あ、そうっすか。
で
も例えばな、鍋の最後にうどんとかご飯とか入れません？だし汁だけ残っちゃった時に。
うち入れないんですよ。
入れないの？
はい、締めがなかったんですよね。
締めはじゃあどうするんですか、その具だけ食べちゃって
あー、それ聞くんだ。うんと、うちは、うん、あの平行線で行きました。鍋食べながら茶碗、うん、茶碗片手に持って、
まあまあご飯、
う
ん
う
ん、
そう、ご飯鍋、ご飯鍋、
ご飯鍋、ご飯鍋、
ご飯みたいな感じで。
いやいやいや、それは普通じゃないですか、別に最後の方は。
うん、
だけどそれで残った、要は最後例えば鍋って汁しか残らないじゃないですか。
うん、
具がなくなっちゃうと、例えばね。
それどうしてたんだろうな。
そこに普通は例えばうどんを入れたりとか、よくやるのはね、ご飯を入れてリゾット風っていうか、まあおじや風にするっていうのよくやる手なんですけど、鍋の締めで。
うんうんうん、いや、もしかしたらうどんとか、うん、ラーメンとかやってたかもしれないですけど、うんうん、実家の時。
はいはいはい。
でも今の家で、私の家ではしないですね、うんうん、ただただ、
じゃあ、
うん、具材を食べて、
うん、
終わりです。
ご飯はご飯で食べてで終わり。
そう、ご飯はご飯で食べて、あ、でも最近ダイエットしてるからご飯は食べないで、その、うん、鍋だけ、野菜鍋みたいな感じで野菜をいっぱい取って、うん、食べるだけ食べて、はいはいはい、終わりってこと。
でもその後残ったその汁が美味しいじゃないですか、味が染みてて。
あ、そして代用で次の日のスープになるかもしれないですね。
あ、そういうことだ。なるほど。
で、全部食すって感じな、
はい、はいはいはいはい。
あんまり麺にとかしないですね。
あ、
うん、
スープはスープ、ご飯はご飯と。
そうですね。
なるほど。
混ぜていいのは口の中だけっていう。
そうですか。
はい、
はい、
うん、
なるほど、
わかりました。脱線しちゃいました
ね。思いっきり脱線しましたね。まあ、
はい、
ちょっといいあれですけど、はい、じゃあ成果発表のコーナーでした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
このファイルは前編です、後編も合わせてお楽しみくださいね。